I was in a meeting once.
私はある集会で、このように会衆を見回した話者を見たことがありません。
You're a splendid sight to behold.
皆さんは本当に素晴らしい、こちらから見ますと素晴らしい姉妹たちです。愛する姉妹の皆さん、私は若い頃のことを振り返りますと、ある婦女教会の訪問教師が訪ねてきまして、そして私の母と話をしました。私がビショップに命された時に84人の夫に先立たれた姉妹たちがいました。毎年クリスマスに彼女たちを訪れました。私の愛する妻はそのことをよく理解してくれました。この84人の姉妹たちを一人一人訪れました。皆さん、どの家庭でも私を歓迎してくれました。トミーが来たよ、そのようにおっしゃいました。一人一人の姉妹たちに私は心からお話ししました。その方のお一人が最近亡くなる、私の心は傷んでいます。愛する姉妹の皆さん、今晩私たちの心は天に届いています。私たちは祝福されて、美しい音楽と霊感あふれるメッセージに耳を傾けてきました。主の御霊がここにあります。主の霊感を受けて、私の考えと思いを皆さんにお伝えできるよう祈っています。まずは私が話したいことをうまく表現している短い話をお聞かせしましょう。リサとジョンという若い夫婦が新しい土地に引っ越してきました。ある日の朝、リサが朝食をとりながら窓越しに外を見ると、隣の家の人が洗濯物を干していました。あの洗濯物、汚れが落ちていないわとリサは大声で言いました。隣の人は、洗濯の仕方を知らないのね。ジョンも外を見ましたが、何も言いませんでした。隣人が洗濯物を干すたびに、リサは同じことを言いました。数週間後、リサは窓から外を見て驚きました。隣の庭にすっきりときれいな洗濯物が干してあったのです。リサは夫に言いました。ジョン、見て。隣の人もやっと洗濯の仕方が分かったみたいよ。でもどうして分かったのかしら。ジョンは答えました。実は答えを知っているんだ。驚くかもしれないけれど、今朝早起きをして僕がうちの窓を掃除したんだよ。今晩は私たちが互いをどう見ているかについて 2,3 お話しします。掃除をしていない窓を通して人を見てはいないでしょうか。すべての事実を知っているわけではないのに、人を裁いてはいませんか。人を見るとき、どこを見ていますか。他の人に対してどんな判断を下しているでしょうか。救い主は、人を裁くなと言われました。そして続けてこう言っておられます。なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある梁を認めないのか。言い換えると、なぜ隣の家の洗濯物は汚いと言いながら自分の家の窓が汚れているのを認めないのかとなります。完全な人はいません。自分は完璧だと豪語する人には会ったことがありません。それなのに、どういうわけか人はとかく自分の不完全さを棚に上げて他人の欠点を指摘したがります。他人のしていることやしていないことを裁いてしまうのです。 本人の心や動機、状況など知るすべもないのに、人の言葉や行いについて批判します。裁くなという戒めがあるのはそのためです。私は47年前にこの総大会で十二使徒定員会で奉仕するよう召されました。当時私は中央神権委員会の一つで奉仕していましたから、自分の名前が呼ばれる前はその定員会の会員と一緒に所定の席についていました。ところが妻はどこに行ったらよいのか、誰と一緒に座ったらよいのか分からず、タバナクルの中で自分の席を見つけることができないでいました。すると私たちの親しい中央補助組織の役員で役員席に座っていた姉妹がモンソン姉妹に声をかけて隣に座らせてくれました。この女性はその後間もなく発表される私の召しについて全く知りませんでした。しかしモンソン姉妹が不安そうに座る場所を探しているのに気づいて親切に席を進めてくれたのです。愛する妻はほっとしてこの心遣いに感謝しました。ところがその席に腰を下ろすと少し大きめのささやき声が後ろから聞こえてきました。中央役員の一人が不快感をあらわにして、役員のくせによくもよそ者を役員席に座らせたわねと周囲の人にこぼしたのです。その席を勧められた相手が誰であったにせよ、この思いやりのない言葉の言い訳にはなりません。ただこの邪魔者が最も新しい使徒の妻だと分かったときに、この役員がどう感じたかは想像するしかありません。私たちは行いや言葉で人を裁く傾向があります。しかし大抵の場合外見で判断してしまいます。服装や髪型、体型など数え上げればキリがありません。外見で人を裁くことについての有名な話がずっと昔アメリカ国内向けの雑誌に載りました。これは実話です。聞いたことのある人もいるかもしれませんが、繰り返し聞くに値する話です。メアリー・バートルズという女性の家が病院の入り口の向かいにありました。メアリーの家族は1階に住んでいて、上の階の部屋は病院の外来患者用に貸していました。ある晩、非常に醜い容貌の老人が戸口にやってきて、一泊できる部屋はないかと聞いてきました。この老人は腰が曲がっていてシワだらけで、顔は赤い腫れ物のせいでいびつになっていました。老人は昼からずっと宿泊できる部屋を探していましたが見つかりませんでした。この顔のせいでしょうなと老人は言います。確かにひどい顔なんだが、治療すればよくなるだろうと医者に言われていましてね。老人はベランダのロッキングチェアで寝られれば十分だと言います。話していくうちに、この背の低い老人が小さな体に似合わぬ広い心の持ち主であることがメアリーには分かってきました。満室ではありましたが、メアリーは腰掛けて待っててください、横になる場所を見つけますからと老人に言いました。就寝する時間になると、メアリーの夫は老人のためにキャンプ用の簡易ベッドを用意しました。翌朝見に行くとシーツがきちんと畳んであって、老人はベランダに出ていました。老人は朝食を断りました。しかしバスに乗るために家を出る直前、次の治療の時にも泊めてもらえるかと聞いてきました。ご迷惑はおかけしませんと約束し、椅子で寝させてもらえれば結構ですのでと言いました。メアリーはぜひまた来てくださいと答えました。この老人は数年間にわたって治療に通い、メアリーの家に泊まりました。職業は漁師だということで、魚介類や畑で採れた野菜を持ってきてくれました。また小包を郵送してくれることもありました。そのような心のこもったプレゼントを受け取ると、この醜い腰の曲がった老人が初めてメアリーの家に泊まり、翌朝出て行った後に隣人から言われた言葉をたびたび思い出しました。昨夜あの醜い老人を泊めたのですか？私はお断りしました。あんな人を泊めたら客が逃げますから。 確かに客が逃げたことが一年度ありましたが、あの老人と知り合いになっていれば彼らの病苦も少しは楽になっていただろうにとメアリーは思ったのです。その老人が亡くなった後のことです。ある日メアリーはビニールハウスで家庭菜園をしている友人と話していました。友人の育てている花を見ていると、見事な黄色の菊があちこちへこんで錆びついた古いバケツに植えられているのに気づきました。友人の説明はこうでした。鉢が足りなかったの。でも綺麗な花が咲くって分かっていたから、まずは古いバケツでいいと思ったの。花壇に移せるようになるまでの少しの間だから。メアリーは天国でも同じなのではないかと思って微笑みました。神様はあの背の低い男性のところに来てこうおっしゃるかもしれません。特別美しい人が来ましたよ。彼は最初からこの小さくて不格好な肉体に宿ることを嫌がりませんでした。しかしそれは遠い昔のことです。神の庭園でこの立派な人物は胸を張って立っているに違いありません。見かけというものは当てにならず、人を評価する尺度としてはあまり役に立ちません。救い主は上辺で人を裁かないようにと勧告しておられます。ある女性団体の会員がその団体の代表として選ばれた女性について抗議しました。本人に会ったことはないけれども、写真からすると太りすぎていて不適任だというのです。彼女はこのように発言しました。この組織には何千人もの女性がいるのですから、もっと良い代表を選ぶことができたはずです。確かに選ばれた女性はモデルのような体型ではありませんでした。しかし彼女を直接知り、その人となりを知っている人は、写真からはわからないことを実によく見ていました。写真からは彼女の人懐っこい笑顔と自信に満ちた表情が見て取れましたが、写真から見て取れないことは、彼女が忠実で思いやりのある友人であり、聡明で主と主の子供たちを愛して彼らのために奉仕する女性だということでした。彼女が地域社会でボランティアとして働き、親切で社会的な意識の高い女性であることは写真からは読み取れませんでした。質問します。態度や行い、霊的な特質が身体的な特徴に反映されるとしたら、抗議した女性の顔は彼女が批判した女性と同じぐらい美しいのでしょうか。愛する姉妹の皆さん、あなたという人は一人しかいません。皆さんは互いに多くの点で違っています。結婚している人もいます。子供と一緒に家庭にいる人もいれば、外で働いている人もいます。また子供が成人して同居の子供がいない人もいます。結婚はしていても子供がいない人もいます。離婚した人もいれば、夫を亡くした人もいます。独身の女性も大勢います。大学の卒業資格を持っている人もいれば、そうでない人もいます。最新のファッションを身につける余裕のある人もいれば、日曜日にふさわしい服を一着用意するので精一杯という人もいます。このような相違点を挙げればキリがありません。違っているからといって互いを裁きたくなるのでしょうか。生涯の大半をインドの貧民街で暮らしたカトリックの修道女マザーテレサは深遠な真理を語っています。人を裁いていたら愛する時間がなくなってしまいます。救い主はこのように教えられました。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい。質問します。互いを裁いていながら互いに愛し合うことができますか。その答えはマザーテレサと同じです。いいえ、できません。使徒ヤコブはこのように教えています。もし人が信心深いものだと自認しながら舌を制することをせず、自分の心を欺いているなら、その人の信心は虚しいものである。愛はいつまでも耐えることがないという婦女教会のモットーを私はいつも愛してきました。愛とは何でしょうか。預言者モロナイは慈愛はキリストの純粋な愛であると教えています。モロナイはレーマン人に別れを告げるメッセージの中でこう宣言しています。 あなた方に慈愛がなければあなた方は決して神の王国に救われない。慈愛、すなわちキリストの純粋な愛は批判することや裁くことの対極にあると私は考えます。慈愛といってもここでは物資を与えて苦痛を和らげることについては触れていません。もちろんそれは必要で行うべきことです。しかし今晩は人に対して寛大になり、人の行動をおおらかな心で受け止めることに時に示す慈愛について考えています。それは許すという愛、忍耐するという愛です。私が考えている愛とは、病気の時や悩み苦しむ時だけでなく、相手の欠点があらわになった時にも、間違いを犯した時にも、相手の立場になって考え、同情し、慈しみを示すことです。忘れ去られているものに目をかけ、落胆しているものに希望を与え、苦しんでいるものを助ける愛が大いに必要とされています。真の愛は行動することです。愛は至るところで必要とされています。必要とされているのは、当事者のためになる場合を除き、他人の不幸について聞いたり繰り返し報告したりすることを喜びとしない愛です。アメリカの教育者であり、政治家でもあったホーレス・マンは、かつてこう言いました。悩みに同情するのはただの人間、悩みを和らげてこそ神の子となるのだ。愛とは自分を打ちのめす者に対して忍耐することです。容易に怒りたくなる衝動に屈しないことです。人の欠点や失敗を受け入れることです。人をありのままに受け入れることです。外見の奥にある時が過ぎても衰えることのない人の特質に目を向けることです。人にレッテルを貼ろうとする衝動を抑えることです。キリストの純粋な愛である慈愛は、独身ワードの若い姉妹たちが自分たちの婦女教会の会員の母親の葬儀に出席するために一緒に何百マイルも移動するときに現れます。慈愛は、献身的な訪問教師が興味を示さず多少批判的な姉妹を何年にもわたって毎月訪問する姿の中に見ることができます。夫に先立たれた年配の女性が忘れ去られずに、ワードの行事や婦女教会の活動に連れてこられるときに、そこに慈愛があります。婦女教会でポツンと一人でいる姉妹に、一緒に座りましょうと声をかけるときに慈愛が感じられます。いくつもの小さな方法で皆さんの誰もが慈愛を示すことができるのです。完璧な人生を送っている人などいません。互いを裁かず批判せず、この人生を一緒に旅する者たちにキリストの純粋な愛を示そうではありませんか。誰でも自分に降りかかる問題に全力で取り組んでいるのです。そのことを認めて彼らを助けるために全力を尽くしましょう。慈愛は最も気高く尊く、しかも強い愛と定義されています。それはキリストの純粋な愛であって、終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は幸いです。愛はいつまでも耐えることがありません。長年にわたって引き継がれてきたこの婦女教会のモットーは永遠の真理であり、皆さんが何を行う時にも指針となるでしょう。このモットーがまさに皆さんの魂に刻み込まれ、皆さんのすべての思いとすべての行動に現れますように。姉妹の皆さんに私の愛を伝え、天の祝福が皆さんの上にあるようお祈りします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。